20日日曜日0時58分金沢市北部。金沢市北部の学生街、表通りから少し裏に入ったところにアパートが何棟か建っている。この中に築8年、地上2階建て 1LDK の部屋が各階にそれぞれ2室ずつ用意されているアパートがある。佐竹は代行運転を利用して自分のアパートまでたどり着き、2階にある自分の部屋に向かって階段を上った。先ほどまで佐竹は勤務先である金沢銀行駅前支店の後輩である服部の結婚式に参加していた。二次会にも参加し、その酒量はかなりのものだったが、彼の足取りはしっかりとしていた。自分の部屋のドアに設置された郵便受けには新聞紙が突き刺さったままだった。鍵を開け部屋に入り、佐竹はそれを抜き取った。特別なことではない、いつものことだ。これから時間があれば復習のために新聞を読む。時間がなければゴミ。基本的に情報は勤務先の新聞かネットで入手できる。そう考えると特に新聞も必要がないのだが、一応社会人としてのたしなみとして購読しているに過ぎない。必要性をあえて挙げるならば、志望欄で得意先に不幸がないかの情報を得ることぐらいだった。部屋の電気をつけると極端に物の少ない彼の部屋が明らかになった。白い壁にかけられた時計の時刻は1時を回ろうとしていた。佐竹は手に持っていた新聞紙と携帯電話をテーブルの上に置いて、まとっていたコートを脱ぎ、キッチンでコップ一杯の水を一気に飲み干した。冬の水道水はいてつく冷たさで少々の頭痛を覚える。36歳だってのに俺は独身か。誰に言うわけでもなく自然と言葉が出たと同時にため息が出た。スーツを脱ぎ、いつでも眠れる服装になった佐竹はベッドに横になった。彼の視線の先には棚の上にある一枚の写真があった。高校時代の部活動の写真だ。佐竹は高校在学時剣道部に所属、県大会で準優勝の成績を収めた。高校まで何かに打ち込むことを経験したことがなかった佐竹にとって、仲間と苦楽を共に過ごし、一つの目標に向かってひたすら挑戦した時間は彼にとって深く印象に残っている。佐竹はしばらく遠くにあるその写真を見つめた。そして深く息をついた後、シーツに顔を埋めた。このまま眠りについても構わない。佐竹は目をつむった。その時テーブルの上に置かれた携帯電話のバイブレーションが作動し、意外に大きい振動音が部屋に響いたため、佐竹は目を開かざるを得なくなった。
誰だこんな時間に。
不意を打つ音に不愉快な表情で起き上がり、テーブルの方へ手を伸ばすと、その振動は収まった。このタイミングの悪さに佐竹はますます不愉快になりながらも、誰からのものか確認をするために折りたたまれていたそれを開いた。液晶画面には不在着信1件の文字があった。確認ボタンを押すと見覚えのない電話番号が表示されていた。 名前が表示されていないことから間違い電話であろうか。いたずらならば非通知でかかってくる。どうせ電話帳には未登録の番号である。佐竹は無視を決め込んで再び横になって眠りについた。ラジオドラマ五の線いかがでしょうか。この話までが序章になります。これから本編に入っていきます。ぜひとも皆さんのご意見やご感想などをお寄せいただければ私にとっても励みになりますのでよろしくお願いしたいと思っております。またお気づきの点などがありましたらお気軽に当ホームページからお問い合わせください。よろしくお願いします。